はい、じゃあまた撮っていきたいと思います。先週のやつあんな内容で、あんな内容だったけどいいねが何個かついててちょっと嬉しかったです。ありがとうございます。今日は3月15日土曜日の今は1時半昼の1時半です。今日は休みで家で掃除したりしておりました。今からちょっと出かけようかなと思います。先週の日曜日はあれからちょっと街に出て、多分シアヤ、私が住んでる街がシアヤっていうとこなんですけど、シアヤで唯一のカフェみたいな、ちょっと綺麗なホテルの下にカフェが入ってて、そこに行って久しぶりお店のコーヒー飲んでゆっくりできました。次の日は月曜日で、金曜日までで、なんかいろいろ教えてくれてたインターンの、看護師のインターンの子がもう終わりってことで、月曜からは私一人になったんですけど、で、まあ、とりあえず朝ワクチンの倉庫に行って温度測って、オフィスに行ったらもう毎週月曜のミーティングが始まってて、なんか 前の時は9時半とかだったから間に合うかなと思ったけど、もう始まってました。話の内容はやっぱり英語とスワヒリと混ざってなかなか聞き取るのが難しいけど、アプリの同時翻訳とかも活用しながらなんとか分かろうと努力はしてますけど、まあ難しいですね。どんなこと話してたかな。あ、そう、まあ いつも通りそれぞれスタッフが先週のレポートとか来週、今週やっていくこととか話してて、あとは私のカウンターパートのお父さんが金曜日に亡くなったみたいで、それのお金をどうするかみたいな話し合いもしてて、一人1500シル、みんなで1万5000シル渡そうみたいな話をしてて、そんな感じなんだなと思って聞いてました。その日は来てなかったですね、カウンターパートが。ずっと容態は良くなかったみたいだから大丈夫かなって心配はしてたんですけど、でミーティングのあと隣に座ってた コミュニティヘルス関係の仕事の人が結構いろいろ教えてくれて、サブカウンティの構成だったり、どういうレベルの病院がどのくらいあってとかいろいろ教えてくれて、データもくれてありがたいなと思って聞いてました。なんかもう略語が多くて、ただでさえ難しいけどもついていけないですね。まあ地道に頑張ります。 次の日は火曜日は火曜日はオフィスのチームが施設に視察に行くみたいだったんで一緒に連れてってって朝お願いしたけど気づいたらもう行っちゃっててなんか車のトラブルがあったらしいんですけどなんかそういうことちょこちょこあってちょっと悲しいですね。オフィスにいるよりやっぱりいろいろついていって現場とか見ての方が見えてくるものが結構あったりするから行きたかったけど、その後はその日はワクチン倉庫また行って掃除したり片付けしたりしてました。屋根に穴が開いてるからもう雨が降り込んで床に置いてる段ボールとかもぐちゃぐちゃで本当に汚い虫とカビとゴミの温床みたいな感じでそういうとこにさすがにそこに薬とか置いてないけど、いるのかわからんポスターとか名札のストラップみたいのがもうゴミ袋いっぱいあって片付けたいなと思うけど勝手に捨てたりとかはできないんでとりあえず仕分けはしましたけど、でその後帰る前にカウンターパートともう一人の男の人に天井穴開いてて雨降り込んで下の冷蔵庫壊れるんじゃないみたいな直した方がいいんじゃないみたいな話をちらっとしてみたけどあんまり真面目に受け取られなかった感じでしたね。なんかちょうど穴が開いてるとこは透明な板でできてて電気ないから多分そこから光を取り込もうとしてそこだけ素材が違うんだけどやっぱ他のトタンに比べると弱くってそこにめっちゃ穴開いてるっていう状況で冷蔵庫も高いだろうしその中に入ってるワクチンもいっぱいあるから在庫大事にしたいならそこ塞いでもいいんじゃないって思うけどなんかあんまり伝わんなかった感じです。帰りに他の隊員のインスタの投稿を見ててなんか週ごとに報告書を出すようにしたみたいなこと書いてて週ごとはしんどいけど月1ぐらいで私もそういうの書いてみようかなって思いました。どうしても口だけだと全然伝わらないんで自分が思ってることとか学んだこととか提案とか文字にして見てもらいたいなと思いました。その日はそんな感じ。水曜日はカウンターパートがスーパーバイザーに連れて行ってあげようみたいな雰囲気出してたけど結局車が乗るスペースなくて置いていかれてしまってまたとぼとぼオフィスまで帰ってそしたらいつもよくしてくれるおじいちゃんぐらいの方ベテランの方が一緒に行こうって言ってくれて 視察に行ってきました。その日は2つの施設行ってご飯挟んで、もう1施設違うカウンティ違うサーブ違うサブカウンティの施設に行ってきましたね。そのベテランの人は本当に優しくて、わかりやすい英語使ってくれるし、施設ごとにいろんな記録の冊子があって、それの不備とかがないか結構細かくチェックしていって、あとはワクチンの管理とかも見るっていうのがざっくりした流れなんですけど、一個一個説明して、一緒にここはどうだから指摘しないといけないみたいなフィードバックをしっかりしてくれて、私も一緒にメモ取りながら気づいたことが共有してって感じでやってました。で、一通り見終わったら、その後その施設のスタッフに対してフィードバックをする時間があって、今日ほぼ初めてだから、その積極的に発言はしなくてもいいみたいな空気感はあったけど、とりあえず言えることを何個かさらさらっと言ったら、そのベテランの方が、この子今勉強中だからゆっくり聞いてあげてほしい、で、彼女頑張ってすごく成長してるんだっていうのを言ってくれてて、あとそのアドバイスもぜひ実践してほしいっていう風にフォローしてくれてなんかそういう風に言ってもらえたのは初めてだったから結構嬉しかったな。視察の時はあ、じゃないか、あと最初に行った施設は電子カルテを導入しようとしてて、中年の女性のスタッフに一生懸命ドクターが教えてたけど、すごい疲れたっていうか、これはちょっとできないわみたいな感じだったから、なかなか導入進めるのは難しいんかなと思いながら、でも初見の私でも、あ、これ入れてこれ入れてって分かるような、結構分かりやすいシステムだったから、なんかそのサポートとかしてもいいのかなってちょっと思いましたやっぱ視察に行くとちょっと視野が広がるなと思います。木曜日は、木曜日はなんか毎週ワクチンの出庫の日で、先週はそのインターンの子が、先週まではインターンの子がいろいろ教えてくれて一緒にやってたけど、今週は一人かと思って行ったら、午前中だけ一緒にしてくれるってことで教えてもらいながら出庫作業をしてました。その子は多分年聞いてないけど多分同じ年ぐらいで今は、今週は何病棟って言ったかな、まあ、病棟の方で実習してて、でもなんか看護師から嫌がらせ受けてるみたいで、それを上の人に報告したみたいな話をしてて、なんかまあケニアでもそういうことあるんだなと思いましたね。 ごいいい子だからやめてほしいですね、そんなことするの。あとはその日はこの前来てた学生とはまた違う学校の学生が実習が始まったみたいで、パブリックヘルスの部門で、21歳の女の子2人と50歳の女性と40歳の男性の4人来てて、最初50歳の男の人先生と思って、学生たちもずっと座っておしゃべりしてるだけだけど、まあ先生いるからこんなもんなんかと思って、初日だし私は私でやることしたり喋ったりして過ごしてたけど、よくよく聞いたらみんな学生だったっていう感じで、まあ絶対文化の違いはあるけど、そのインターンの子がパブリックヘルスの看護師としての役割とかを説明してる間も、まあメモも取らない、一生懸命聞いてる感じはあったけど、出庫のワクチンの出庫のやり方とか一個一個違ったりするから、メモ、ね、こっちとしてはメモした方が安心なんだけどなとは思ってたけど、でワクチンの出庫の時に使うアイスパックがだいたいいつもちっちゃいサイズが出ていくけども、倉庫、冷蔵庫の中がぐちゃぐちゃすぎてそれ探すのが大変だなと思ったから、冷蔵庫の掃除とか始めててもまああんまり興味なさそうにずっと喋ってるみたいな感じで、なんか4人のうちの1人はすごい真面目そうな子がいて、多分留学、アメリカに留学5年ぐらいしてたって言ってたから、いい家柄の子なのかなと思うけど、その子以外は結構態度がこれ大丈夫なんかなって感じの態度で、まあちょっとこっちの学校のカリキュラムとか全然わかんないんですけど、ちょっと見ててあんまりいい気分にはなんなかったですね。その真面目そうな子もまあ話に参加はしたりするけど、雰囲気を感じ取る、雰囲気を見てるだけではあったけど、まあ居心地悪そうやなって感じにしてて、まあそれも日本と同じで学生看護師といえどいろいろだなと思いました。どうしてもパブリックヘルスの分野ってなんかそんな感じになるのもわかるけど、何年か後看護師になるんよねっていう気分です。まだ始まったばっかりなんで、いろいろ聞いてうまくやっていけたらなと思うけど、正直自分のことでいっぱいいっぱいで、学生に何かっていうとこまでちょっと気があんま進まないです。金曜日は ADS っていう大きい団体の会議がホテルであって るってことでそっちに参加して6時間ぐらいずっと話聞いてて、途中で1回お茶の時間あったけど、もうずっといろんな人の発表を聞いてました。でもあんまり退屈はしなかったですね。なんかいい内容が多くて、結構興味深かったです。栄養のことだったり、あとは学校給食のことだったり、教育だったり、子どもの遊び道具だったり、あとは母子手帳のこととかも話してたかな。あとは虐待とかそんな話も聞いてました。栄養の分野でへーって思ったのが、新鮮なものを化学物質なしで子どもたちに食べさせていこうみたいな話をしてて、ケニアじゃなく、まあケニア暑いし、あまり水飲む習慣がなくて、みんな喉乾いたら炭酸飲料、ファンタとかスプライトとかそういうものを好んで飲んでて、食べ物も揚げ物とかも多くって、炭水化物脂質が多めなご飯を好んで食べてる人が多い中で、あ、そういう考え方する人いるんだと思って、男の人だったけどやっぱお腹出てないし説得力あるなと思って普段からその人自身も気をつけて実感できてるんだろうなと思いました。なんかね、そこも文化だから何とも言えないし、好きなもの飲んで幸せならそれもそれでいいのかとも思うけど、あのジュースをどうにかできんかなとは思っちゃいますね砂糖の量とか知ってんのかな、みんな。そういうのも伝えていく活動もありかなとか思いました。今週はそんな感じですね。一人で学生がいなくなって一人で動くっていうことになった一週間だったから、自分でやりたいことはできたかなって感じで、まだひたすら情報収集、いろんな人に話聞いてみて調べて、今はそういう時期だと思うんで、人によって進むスピードはそれぞれだし、もちろん内容も違うからどうしても焦ってしまうけど、毎日大事にしつつ、自分は自分のペースでやっていけたらいいんだろうなと思います。やっぱ集合活動するのはなかなか疲れますね。もうちょっと風邪ひきそうだったし、疲れました。ゆっくり土日は休もうと思います。そんな感じで終わります。また更新します。